81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
吉田真由がお届けしています J-Wave Jam the Planet。 続いては最新ニュースにフォーカスする News to the Table。 岸田総理今朝アメリカに到着しました。で、9年ぶりの日本の総理大臣、アメリカの国賓待遇の訪米ということで、出発前から岸田総理かなり気合入っていて、メディアにもいろいろ話しています。中でも安全保障が今回の首脳会談の重要テーマだと岸田総理も述べているわけですけれども、今日はこの問題について、安全保障がご専門の国際政治学者、慶応義塾大学教授の神保謙さんにスタジオで伺います。先生、お久しぶりです。
お久しぶりです。よろしくお願いします。
お願いします。なんかいろいろバラされないか不安なんですけれども、
実はゼミ生だったという。
ゼミ生だった。
素敵に活躍していて誇らしい気持ちでいます。
ありがとうございます。そこで留めていただいて、まずですね、今回の日米首脳会談ですけれども、岸田総理はもう政権発足当初からのワシントンに行きたいというふうに言ってましたけれども、2年半政権発足から経ってやっとの公式訪米で、しかもアメリカとしても11月大統領選挙の前ということですけれども、このタイミングには日本としてもアメリカとしてもどういった意味があるんでしょうか。
外交って日程調整すごい難しくて、そもそもバイデン大統領自身は22年の5月に訪日をしていて、その翌年はG7 広島サミットがあったので、外交日程としてはまずバイデンが日本に来ていると、でその返礼として岸田さんはぜひ訪米をしたいと思っていたんだけれども、大統領って忙しいわけですよ ね。外交日程年間詰まっているし、予算教書、一般教書、いろいろなこの日程を考えるとここしかないっていうのが多分この日程だったと思うんですよね。
なるほど。ただアメリカの大統領選挙の前ということでもありますよね。
そうですね。だから全てが今本当に予備選も始まっているので、政局、大統領選に絡めた話として解釈されるというリスクは常にあるということだと思います。
今回の日米首脳会談の重要テーマ、やっぱり安全保障ということですけれども、まずはですね、日本の安全保障がの立ち位置についてお伺いしたいんですが、岸田総理 CNN のインタビューでも、今日本の安全保障は歴史的転換点に直面しているというふうにも述べています。日本の安全保障の今、世界におけるスタンス、アジアにおけるスタンス、どうなってるんでしょうか。
日本は2022年の12月に国家安全保障戦略、国家防衛戦略という、その戦略3文書というんですけれども、基本方針を採択しまして、かなりこの厳しい、安全保障環境の認識が示されているんですね。で、日本はおそらく戦後最も厳しい安全保障環境のもとにいて、もうその最大の戦略的挑戦が中国、でそして北朝鮮は核ミサイル開発をしていて、でロシアはウクライナ侵略以降一切躊躇せずに、日本に対するプレッシャーをかけてくるようになったと。でこの3正面の安全保障上の課題に、やはり同時に対応しなきゃいけないないというのが日本の今の非常に難しいところで、そのために防衛費を2倍にするということを約束したり、長距離打撃能力とか反撃能力を含む新しい、装備体系を入れるということも決断する、戦後の非常に大きな決断をしたんだというふうに思うんですね。でところがアメリカから見ると、ウクライナ戦争は続いているし、今そのガザで、イスラエル、ハマスが、特にこの、ガザの人々の人道危機をもたらしているという、この世界を見渡すとまた違った風景が広がっていて、これをどういうふうに日米が調整していくのかっていう、これ非常に重要なポイントだと思いますね。
その岸田総理としては今、アメリカとの防衛関係も岸田政権下では拡大していますけれども、やっぱり相当力を入れていくっていうような方針ということですよね。
そうですね。中国の軍事力というのは巨大なので、でこれに当然日本は単独で対抗することはできない。これはいくら防衛費を2倍にしても、構造としてはそんなに変わらないということだと思うんですね。ただ日米同盟を強化することによって、例えば日本を取り巻く環境でいうと尖閣諸島とか、あるいは台湾 産有事とかですね、でこういったことが起こらなくするような、安全保障体制を作るということはできるんじゃないかということで、これは決して中国と、戦闘機の数とかそのミサイルの数を比べて何か一緒にして均衡を保つという考え方よりも、やはり中国が力による現状変更をすることがないような安全保障協力体制をどう作るかっていうのが、結構大きなポイントだと思いますね。
ということはこうアメリカにとっても今日本はアジアパシフィックにおける重要な安全保障の要っていうのは崩れない。
そうですね、こういうそのアジア太平洋の日米同盟っていうのは実は96年ぐらいから言われている話なんで、もう歴史としては20年近く、あるということなんだと、20年以上ですね、あるということなんですけれども、ただ今回の話で重要なのは、日本が、これから話にも出るフィリピンとか、あるいはオーストラリア、インドといった、この、有志国の国々との関係をかつてなくやはり強化しているっていうことが、大きなポイントで、つまりこの日本以外に安全保障協力をしていたのはかつてであればアメリカだったわけですね、アメリカが韓国、日本、オーストラリア、いろんな国とやるんですけど、今日本自身が独自にこの安全保障上のネットワークを、強化している時代に入ったということだと思いますね。
なるほど。今フィリピンというふうにもおっしゃっていただきましたけれども、今回フィリピンのマルコス大統領も加えて史上初の日米フィリピン3カ国首脳会談も行われますけれども、まずなぜフィリピンなのかっていうところもまず教えていただけますか。
はい、去年の8月はその3カ国といっても日米韓だったわけですね、で韓国をキャンプデビッドに招いて、で朝鮮半島を中心ですけれども日米韓のトライアングルの関係を強化するっていうのが去年の方針だったんですけれども、今年はフィリピンが入った三角形を強化しようと。でこれなぜかといえば、フィリピンこそやはり中国の海洋進出、特に南シナ海における、現状変更ですね、いろいろこの人工島を埋め立てたり、フィリピンの主張する排他的経済水域にどんどん入っていって権益を主張したりということに対してどういうふうに対抗していくのかということをフィリピンだけでやるのはやっぱり厳しいので、それにアメリカが、同盟国であるアメリカがしっかりと、フィリピンを防衛協力をして、日本も例えば海上沿岸警備隊とか、法執行能力っていうんですけれども、警察能力ですよね、でこういったものをしっかりと支援していくという連携関係を作るっていうのが新しいこの三角形の考え方だということですね。
この岸田総理、バイデン大統領、そしてマルコス大統領、何が話し合われそうなんでしょうか。
基本的にはインド太平洋地域って、広く言ってるんですけれども、この地域におけるやはりこの、ルールに基づく、秩序というものがしっかりと保たれるような3カ国の連携というのをやっていこうと、そのためにはまず自分自身がしっかりと力をつけて、例えばいろいろなこの海洋進出のプレッシャーに受けたときにまずは自分で対抗する、それが難しかったら、アメリカ、そしてそのフィリピンといった関係でネットワークを、組みながらですね、しっかりと現状維持を保っていこうということが、主要な、共通認識だと思います。
なるほど。あとですね、日米首脳会談を見てみると、今回協議するであろうと言われている内容は在日米軍の指揮系統の見直し、あとは自衛隊の連携、これを見直すのではないかというふうに言われていますけれども、今現状はどうなっていて、どういうふうに変えていこうというふうに。
はい、これはですね、研究のしがいのあるテーマなんですけれども、も
うまさに専門の
アメリカ軍は結構こう世界を見渡してその中で責任区域っていうのを作っていて、で今ハワイに皆さん行っていただくと、オアフ島に実はその太平洋軍の司令部が あるわけですよね、でそこがインド太平洋を管轄する責任の司令、インド太平洋軍というのがあるんですけれども、そこが日米同盟、米韓同盟全般に関するその指揮権というものの中核にあるんですけれども、日本には在日米軍があって韓国には在韓米軍があるんですけれども、米韓同盟は歴史的に非常に統合度が高い、 まあ、これ本当に北朝鮮とどういうふうに軍事的に対抗するかっていう本当に喫緊の課題があるので、韓国軍とアメリカ軍って非常に統合してるんですけれども、日本の自衛隊はアメリカ軍とは結構パラレルな指揮系統なんですね。でこれをどうやってインド太平洋軍、在日米軍と日本の統合司令部がしっかりとコミュニケーションを取って一緒にこの作戦をできるかっていうことについてのメカニズムを作ろうというのが今回の課題ですね。
なるほど。あと今回同じく注目されているのはやっぱり議会演説、2015年安倍さんアライアンス・オブ・ホープ、
希望の同盟、
あれすごく注目されましたけれども、岸田総理のスピーチ、それを超えられるのかっていうところもありますが、どういうふうに何を注目します？
私がですね、聞いたところによると、それは私の解釈ですけれども、今回のキーワードはグローバルパートナーと。でこれ岸田さん記者会見でもすでに述べられていることでもあるんですけれども、自由で開かれた国際秩序が今揺るがされていて、でアメリカのリーダーシップはその秩序を守るために重要であると、ただしアメリカが一人でこのリーダーシップ の役割を果たすって結構大変ですよね、みんな疲れていて孤独感を抱えている人もいるかもしれないと、だけどそこに日本がいるんですと、日本や多くの同盟国が一緒になって世界のリーダーシップを支えていく、これが新しいグローバルパートナーの形なんですというのが、議会演説の、主要なラインだというふうに想像します、
なるほど。
でこれが どういうふうにこう受け入れられるか、つまりこれはメッセージとしてバイデン政権だけじゃないっていうところがポイントなんですね、共和党、大統領選まさに控えてるわけですから、共和党の多くの人々がだけど同盟国ってなんかただ乗りしてるだけじゃないかとか、もう世界にあまり関心ないという人も、やはりアメリカのグローバルな役割ってこれだけ大事なんですよ、で私たちもそれを支えていますよということを超党派的なメッセージとして出すというのが今回の演説の主要な狙いだと思います。
なるほど。グローバルパートナーが肝になるかもしれないということですね。なるほど、ありがとうございました。今日は慶応義塾大学の神保健先生にスタジオにお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
J-WAVE Jam the Planet